それぞれ、解説をしていただく先生お二方にお願いしたいと思います。まず前半には京都大学原子炉実験所助教の小出弘明先生、そして後半は京都精華大学教授の細川光明先生にご登場いただきます。まず京都大学原子炉実験所助教の小出弘明先生にお話を伺います。小出先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
今福島原発の1号機から3号機までの、状況が、メルトダウンという言葉で、マスメディアなどでは報道されているんですが、先生、このメルトダウンという状況をまずですね、もう一度もう何度もご説明されていることなのかもしれませんが、どういうことをメルトダウンとさせているのかというのを教えていただけるでしょうか。
はい。皆さんが普通原子炉と呼んでいるものには多分3種類があると思います。
はい。
一つは、ウランそのものが存在している炉心という部分です。
はい。
で、それを入れている巨大な圧力釜があるのですが、
はい。
その圧力釜を私たちは原子炉圧力容器と呼んでいます。はい。厚さが16センチもある、とてつもない頑丈なというか、
はい。
大きな圧力釜です。で、さらにその外側に原子炉格納容器というもっと大きな構造物があるのですが、はい、それは放射能を閉じ込めるための最後の砦です。
はい。
で、メルトダウンというのは、ウランの燃料が溶けて しまって、
はい、
下に向かって落下していく、つまりメルトして、ダウンするという、そのことを示しています。
はい。
原子炉が溶ける、原子炉の炉心、つまりウランが溶けるということは、そこの温度が2800度を超えて熱くなっているということを示していますので、
はいはい、
放射能が大量に出てきてしまうということそのを示しているわけです。
はい、
で、すでに、もうそれが起きてしまったといって東京電力が発表するようになったのですね。
はい。はい、で、その1号機の場合は、
はい、
さらにそのメルトダウンした、今先生がおっしゃった2800度くらいあるウラン燃料ですかね。
はいはい、
これが、その、格納容器の底にまで落ちてしまったがために、格納容器が溶けてしまったというふうに考えたらいいんですかね。
はい。その可能性があると
。あるということなんですね。
はい。
ということは、当然ながら、その、ウラン自体が、格納容器の外にもう落ちていると。
そうです。格納容器というものは、先ほど聞いていただいたように放射能を閉じ込めるための最後の防壁なのですが、
はいはい、
それがすでに壊れてしまって、放射能が格納容器から外にも出てしまっているというそういう状態になっている可能性が高いと思います。
高いということですね。
はいはい、
これは、そうするとそのまんまが外に、なんていうんですか、もろに出てしまっているというふうに考えたらいいんですかね、燃料が。
はい、そうですね。ただ、外に出るという出方もですね、
はい、
いろいろあって、
はい、
私が一番恐れていたのは、爆発的な現象が起きて、
はい、
破壊された炉心の中に入っていた放射性物質が、直接大気中にばらまかれるということを私は一番恐れていた。
おっしゃってましたね。
そうです。
はい。はい、
ただ、今現在のは、そうではなくて、溶けたウランが格納容器を溶かして地下にめり込んでいっているという、そういうことなんですね。ですから放射能自身は地面の下に潜り込むという、そういう形で今汚染が進行しています。ですからそれは私が本当に恐れていた事態とは少し違う形で環境に漏れています。
しかしその土壌の中、地下でどんどん汚染が進んでしまうということ。
これからですから長期間にわたって汚染が続いていくということになると思います。
それが今1号機で起きていること、は
い、
というふうに。
らしいということですね。
らしいです。
はい、本当かどうかわかりません。
そうなんですね。これ、多分先生がですね、もう最近お声を聞いて少し、 多分お辛いんだろうなというふうに、察してしまうのが、
やっぱり、
いえいえ、出されている情報が、本当に正しいのかどうかわからない状況で、
はい、
その、私たちがお尋ねすることに対してお答えいただかなければならないという、はい、これ自体が多分、ものすごく、なんか、辛いことを強いているような気がして申し訳なく思っているんですが、まあ、しかしそれでも私たちは、まあ、出されている今の情報を、知ることで諦めてはいけないと思って、はい、私も頑張って放送したいと思います。
はい、私もわからないでお答えします。
はい。はい。で、それで、2号機と3号機で起きているメルトダウンというのは、また1号機のような状況にまではまだなっていないと。いうことなんでしょうかね。
わからないので。
わからないんですね。
はい。1号機も2号機も3号機も、はい、つい先日までは、炉心の半分までは水があると、はい、東京電力自身が言っていたわけです。はい、で1号機に関しては、炉心の水位計という計器を調整してみたら、
はい、
炉心には実は全然水がなかったということになったわけですね。はい、もうそれなら溶けるしかないわけですから、
はいはい、
もう格納容器の底に落ちて、それも壊しているかもしれないということになっているわけです。うんうん
はい
は
い、
で2号機と3号機に関しては、未だに炉心の水位計というのは半分まで水があるということを示しているわけですが、うん、それも調整し直したらやっぱり水がないということになるのだろうと東京電力が言っているのですね。それが本当かどうか私にはよくわからない。うん、
はい。
はい、本当にどういう状況なのかは、知ることすらできないというほど、まあ、状況が困難だということをむしろ示していると思います。
はい。今の状況でですね、まあその、ですので、注水に関する作業に関しましても、一旦その中断されたりとかっていうようなことになっていることもありますよね。
はい、まあ結局ずっと中止していたということに最後は落ち着いたみたいですけれども。
はい、なるほど。はい、はい、そうですよね。で、はい、3号機なんかは、まあ当面その、汚染水がで、漏れていることが分かったので、その汚染水自体の、はい、まあ、移送をしないというようなことになっていますよね。
は
い
は
い、そうするとですね、移送しないとまた、どこか、その途中のところで増えていったりとか、まあ、その、原子炉内自体で増えていくということになるわけですよね。
そうです。まあ、原子炉内は限られた空間ですので、はい、そこにいつまでも増えることができないからこそ、周辺に溢れてきているわけですね。で、まあ、もちろんそのうちの一部は私はどんどん海に漏れていっていると思っているのですが、
はい、
早急にこれを何とかしなければいけないのですが、
はい、
すでに2ヶ月間手をこまねいてただ見ているだけという、そういう状況が続いてきたわけです。
もうこの今の時点で先生が以前からおっしゃっていた、
はい、
その冷却水の循環の仕組みを作るというのは無理なんですか？
私はぜひとも作らなければいけないと思ってきましたし、
はい、
そうすべきだと言ってきたのですが、
はい、
もし今先ほど聞いていただいたように1号機の炉心が溶けてしまって、
はい、
格納容器すらを壊して地面にめり込んでいっているとすれば、
はい、
循環式の冷却回路はもうできません。
あ、もうできないんですか？はい、そうすると、2号機とか3号機とかって。
もうその可能性があるわけですね。でもそれがまだよくわかりませんので、はい、循環式の回路を作ろうとする努力はやはり続けるしかないと思います。
ああ、そうですか。じゃあ、その、まあ、まだわからないんだけれども、可能性を、まあ、追求しつつ、そっちの作業も進めなければならないということですよね。
もうどちらも大変なのですけれども、なんか破局を避けるためには、できる限り冷やすということが一番大切なことですので、
でね、
やり続けるしかないと思います。
それでですね、まあ、まだわからないことがたくさんある中ではあるんですが、
はいはい、
その、に出てきている今段階の、数字であるとか、あるいはその放射性物質、等からは、2号機とか3号機のその格納容器に破損があるかどうかっていうような状況も全くその、わからないという。
わかります。
それは
必ず破損があります。
必ず破損が。
はい。
それはもう、明らかだろうと。
はい。2号機に関してはもう東京電力自身が、
はい。
事故が起きた3月の中頃に、
はい。
すでに、格納容器の一部に、サプレッションチェンバーと私が呼ぶ、
はいはい。
部分があるのですが、
はい。
圧力抑制室といって、マスコミでは報道していますが、
はい。
そこで爆発があって、大きな穴が開いているということはもうすでに分かっています。3号機に関しても、3号機の中の格納容器の圧力が全くまあ上がりませんので、
はい。
かなり大きな穴が開いていると私は思います。
ああ、ただその穴の位置が、はい、まあ、例えばメルトダウンしたことによって、そこが、に穴が開いているのか、それとも、まあ、別のところに穴が開いているのかどうかっていうのが分かる、
は
い。
それはまた別です。はい。
ああ、なるほど。しかし、その、もしそこに穴が開いてなかったとしても、1号機になるような可能性はあるわけですね。もしその、ウランが、さっき先生がおっしゃったみたいに2800度もあるようなものがですね、
はい、
そこに落ちて、鉄の部分を、その、容器の底の部分を溶かしてしまうようなことがあると、
はい、
同じようなことが起こる可能性が。
もちろん、もちろんです。ただ、先ほどから私聞いていただいたように、格納容器の底を溶かして、
はい、
地面の中にめり込んでいくっていう場合は、
はい、
まだいいんだと私は思っています。
あ、
はい、それは長期間にわたって地下水を汚染して、はい、汚染を海に広げていくという意味では、ものすごく重要なことではありますけれども、
はい、
格納容器自身が破損して、空気中に放射性物質が撒き散らされるというようなことに比べれば、
はい、
まだマシだと思っています。
あ、
ですからそれだけは絶対に避けなければいけないので、格納容器がどっかで壊れていようと、
はい、
穴が開いていようと、
はい、
とにかく炉心という部分を溶かさないという努力をこれからも続けなければいけません。うん、
まあ、そのためにはさっきからおっしゃっているようにもう冷やすしかないと、
そうです、
いうことなんですね。で、はい、その冷やす作業を続けるためには、汚染水が、
はい、
きちんと回収されてですね、はい、別の場所に移せるように戻さないといけないということなんですね。
はい、でも冷やすという作業を今現在続けざるを得ないんですけれども、
はい、
それをすればするほど汚染水がまた増えていくというものすごい悪循環に陥っているのですね。
あ、まあ、その、ね、細野さんなんかはその原子炉内に溜まった水を除染してまた使えるような形にしなければならないというようなことを発言されてたみたいですけれども、
はい、もちろんそれができればいいんですけど、
うんうん、
そんな風に頭で考えるようには決していきません、
はい、
とてつもなく困難な状況が今あります。
もうこれ本当にいつになったら解決できるかもう目の前がちょっと真っ暗な状態ではありますけれども、
はい、
しかし私たちは現実をしっかり見つめて、注視していくっていうことだけは諦めずに やっておかないといけないというふうに、なんか先生の話を聞きながら強く、はい、感じました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。は
い、
またよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく
お願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
京都大学原子炉実験所助教の小出弘明先生にお話を伺いました。本当に今、先生のお話を伺いながら感じました。今まで、小出先生自身も、東電が出している情報、あるいはまあ政府であるとか、が出しているような、まあ私たちが一般に知ることができるような情報をもとに、いろいろ解説をしてくださったり、分析をされていたわけですよね。その情報自体が、本当に正しいものだったのかどうかということが、全くその今、確信が持てないような状況になってしまったがために、もうわからないことが本当に増えてしまった、分析すらしにくい状況になってしまったというようなことが現状だと思います。ただまあ本当に分かっている情報を日々変わろうともですね、何が起きているのかっていうのは私たち本当に追い続けていかなければならないことだというふうに感じています。そして一方で、まあ今放射性物質は出され続けているわけですね。大気中に出され続けているわけで、そしていろいろなところに、その放射性物質は落ちてきています。で、その一番心配なのが子どもたちへの影響ということになりますし、あるいは、まあ、大気、水、それから食べ物に対する、まあ、一般の人たちの不安というのは非常に高まってきています。そのあたりについて、今度は京都精華大学教授の細川光明先生にお話を伺いたいと思います。細川先生は福島にもね、実際に調査に行かれたというふうにも伺っています。細川先生、こんばんは。
あ、こんばんは、細川です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしく。
はい。今ちょっと話をしていたんですが、やはり放射性物質が、今、まあ、出され続けている状況がずっとこの2ヶ月続いているわけで、
はい、
かなりその蓄積も、 またされてきているというのも事実ですよね。
はい。
で、不安が高まってきているかと思うんですが、先生は福島の方にも調査に行かれてるんですよね。
はい、まあ、ほんの短い間ですが、はい、で、また、来週以降、再来週か、行く予定です。
ああ、そうですか。はい、行かれて一番先生がお感じになられたこと、まず教えていただけますか。
福島に行ってですか。
はい。
はい。ね、非常にシュールな景色の光景、変な言い方ですけれども、はい、つまり、例えば東京なんかの、よりもですね、はい、マスクしてる人が少ないとかですね、
あ、
福島の、はい、通りを歩くとですね、
はい、
で、だからなんかこう、つまり放射ので汚染されてるのは間違いないんだけども、まあ見えないし、匂いもないということで、非常に危機感を持っておられる方はもちろん不安に感じているし、
はい、
まあ、もちろんマスクをしたりということもあるんですけども、まあ、多くの方がですね、
はい、
むしろ非常に危機感薄くですね、
はい、
まあ、ごく日常生活を送っているという様子がですね、非常に何というのかな、変な言い方ですが非常に不思議な光景に見えました。ただいろいろお話を伺ってみるとですね、やはり皆さん非常に不安を持っておられるし、やっぱり急に避難しますっていうふうに連絡してくださる方もね、あったりして、やっぱりその辺は非常に、外見で見えるのとはまた別のですね、葛藤があるということを感じましたね。
そうですよね。はい、もう精神的に、なんかバランスを取るためにね、一時そのことはとにかく置いといてっていうような精神状況にもね、なってしまうっていうのはあり得る話ですよね。
そうですね。はい。まあ、ただ今日一つはい、まあいいニュースと言っていいと思うんですけども、はい、例の学校の20ミリシーベルトの問題ですね、文科省側がまあ動いたと言いますか、
はい、
まあなんていうかメンツを保ちながら実質面で譲歩したっていう感じかなというのが受け取ってるんですが、はい、まあ20ミリシーベルトという基準自体は変えないけれども、はい、その1ミリシーベルトに低減させていくために、ことを目指すということを、まあ、はっきり、
ね、
大臣が言われてですね。
はい。
で、言うだけならできるんですけども、実際に例えば、1ミリシーベルトを目指そうと思うと、まあ、年間の累積被曝線量ですね。
はい。
20ではなくて1っていうのを目指そうと思うと、これは黙っててなんではできないので、具体的にいろいろ対策を取る必要があるんですよね。で、例えば学校で言えば、校庭の土を削るっていうことは絶対必要になってくるんですけれども。
表面の土をどこかにも持っていくっていうことですね。
はい、とりあえずどかすということですね。
はいはい、
それの費用を、文科省というか、まあ、国がですね、負担するということまで、今朝の大臣の、発表であったので、まあ、これは実質的に、方針変更と言っていいと思うんですね。
もう即刻やってほしいですね。
そうですね。
はい、
まあ、実は私は先日の、福島のお母さん方が文科省に、大勢行かれた時に、はい、まあ、ちょっと私自身は動けなかったので、行けなかったんですけども、後で、その時参加された人の話を聞いたらですね、
はい、
結構文科省の玄関でチラシを配っていた、そのチラシを文科省の人もですね、意外と受け取ってくれたという話も聞いてたので、まあ、何か変化の兆しがあるのかなっていう、かすかな淡い期待は持ってたんですが、うん、まあ、ちょっと動きがあったので、まあ、それは良かったなと思うんですね。
はい。
まあ、もちろん今後ね、どれだけ、実質的に対策していけるかということが、大事ですし、私は未だに個人的にはですね、
はい、
避難すべきだというふうに考えてますが、
うんうん、
はい。
そうですよね。もう、それも国の責任において、しっかりとその対策を取るべきですよね、
そうですね、
避難できるようなね。
はい。
はい。先生、これからまあ、私たち、不安が募るという状況の中でも、
はい、
この状況の中で生きていくしかないという社会になってしまうわけですけれども、
そうですね、はい、
これからですね、まあ、どういうふうなことに気をつけて、どういう行動を取っていったらいいのかという、まあ、ちょっと漠然とした話ではあるんですけれども、
はいはい、まあね、小出さんのお得意のセリフですけれども、わ、
はい、
かりませんというのが正直なところなんですね。
はいはい、
つまり事故の今後の展開自体も読めない状況であるしですね。
はい、
今、例えば食べ物のや環境の汚染なんかにしても、これからどういうことが確認されていくかということは、まだ分かってないことの方が多いので、
はい、
どうしたらいいかっていうのは、まあ、わかりませんということになってしまうんですね。うん、ただ、前、この番組に、出していただいた時にも言ったことなんですが、
はい、
チェルノブイリで起きたことは、必ず全部起こるというふうに、まあ、そういう言い方を私したと思うんですけれども、はい、まあ、それは、ますます確信を深めているという、感じがします。
はい、
で、例えば特に、食べ物に関する、例えば基準値をどうするかとかですね。
はい、はい、
あ、それこそ食べるか食べないかとかっていう非常に深刻な問題がありますよね。
はい、
それなんかも見てると、例えばチェルノブイリ、チェルノブイリの周辺というか当時の、旧ソ連ですね、当時は。はい、で、何が起きたかっていうことを見てみると、今そういうことがまさに日本で起きてるなってよくわかると思うんですね。例えば、私は非常に、チェルノブイリ事故と非常に印象的で覚えているのは、モスクワがですね、
はい、
牛乳のセシウム汚染の、一応基準値があったわけですけども、はい、それをなんか2桁ぐらい一気に上げてですね、上げるってことは緩め、基準を緩めてですね、1リッターあたり1000ベケレルでしたかね、
はいはい、
という緩い基準に一気に緩めたっていうことが、日本でもニュースで当時流れて、
はい、
で、ああと思ったんですよ。で、ただね、そんだけ緩めないと、飲むものがなくなってしまうという現実があって、そうじゃなかったら全部捨てるかっていう話になってしまうので、それ緩めて、飲むという。だから日本も、事故後、水道水の基準とかですね、野菜の、暫定基準値という呼び方で、全部緩めてますよね。
非常事態だということでね、
そうですね。で、ただチェルノブイリと違って福島の場合は事故がその緩やかに長く継続するという、人類がかつて経験していないパターンの原発事故になってしまっているので、はい、暫定っていうのがいつまで暫定なのかっていうのが、ちょっと先が見えないっていう感じがして、これは非常に深刻な時代だと思います。で、これ、食べ物の問題って本当に私自身もその明確な答えを持ってるわけではないんですが、
はい、
一方では健康とか安全性という問題がありますよね。
はい、
で、もう一方で、やっぱりその食べ物を作るというか、その農業や水産業ですね、
はい、
第一産業が、日本ただでさえこう衰退しているという中でですね、
はい、
これが受けるダメージというか打撃は非常に大きいわけですよね。例えば食べ物を作っても汚染されちゃうので作れないとか、魚取っても汚染されてるから、マーケットに出せないっていうようなことになった場合ですね、第一産業はもう致命的な打撃を受けるわけですよね。
はい、
で、じゃあ、だから健康のためには、出荷しない方がいい、あるいは食べない方がいいという方に針が触れますし、
はい、
かといってじゃあ日本の第一産業をこれで潰していいのかと言ったら、やはりそういうわけにもいかないので、はい、そうするとある程度のところで食べないといけないという、あるいは食べるべきだというふうにおっしゃる方もいますね。
はい、
で、それも別の針なんですけど、別の針が別の方向に触れるわけですけども、私一理あると思うんですね。
はい、
ですから、全くこの両者の間の矛盾というか、こう、体が引き裂かれるような、そういう感じがします。で、よく風評被害っていうことを言われていますよね。
はい。
で、これは私、まず、この言葉自体は非常に良くないと思うんですが、風評被害っていうのは、例えば全く汚染されてないのにですね、
はい、
汚染されてるかのように言われて、みんなが、食べないとか買わないとか、いうような事態を言うと思うんですけれども、今回に関しては、確実に汚染はかなり広範囲で進んでいますので、
はい、
レベルは地域や、作物によってね、様々ですけれども、
はい、
やっぱこれ実害なんですよね。
うん、
で、だから、風評被害だから皆さん気にしないでどんどん食べてくださいというわけには、いかない。
それは違いますよね。
これはもう現実の、ダメージがあるということなんですね。
うん、
で、結局、とりあえずできること、あるいはしなければいけないことというのは、やっぱりちゃんときちんと測って、それを公表するということだと思います。
はい、
で、もちろん、すでに、行政もですね、あるいは農協、なんかもですね、
はい、
測って、こう、発表をしてますよね。ただ、 いろんなその発表をいろいろ見ているつもりではいるんですけど、やはりなんといっても不十分であると、
うん、
その透明性に欠ける部分があるということ で、これはもっともう私たちはこういう時代に入ってしまったということを覚悟してですね、はい、徹底的に測って徹底的に公表すると、
はい、
その中で、多分それを受けてですね、
はい、
一人一人が何を食べるかとか、あるいはどれぐらいだったら食べるかということはですね、
はい、
ある程度一人一人は決めていかないといけないと思うんですね。もちろん本当に汚染度の高いものは出荷しないとかね、禁止するということは必要なんですけども、
はい、
じゃあ出荷されたものは OK かというと、つまり緩やかな基準値をクリアしたものはですね、
うん、
安全かというと、もちろん単純にそうは言えないわけですよね、
はい、
そうするとじゃあ、どこまでそれを受け入れるべきなのかどうなのかということはですね、うんうん、私はこれ究極的には一人一人の判断になってくると思うんですね、
はい、
ですからそのためには例えば基準値をクリアしましたというような発表の仕方ではダメで、
はい、
基準値はこれこれで、今回に関してはこういう数字ですと、
うん、
でまたそれは日によって変わるかもしれませんしね、
うん、
産地によって当然変わるわけですから、
そうですよね、
だからまあ例えばカロリー表示とかね、
はい、
と同じように、
うん、
まあ、ベクレルで示すような放射能の、濃度をもう極端に言うと表示したものを見て買うということは、
ね、
こうなんか SF の世界みたいですけれども、私たちそういう現実の中にも放り込まれてしまったというふうに覚悟した方がいいと思うんですね。
全く私も先生がおっしゃることが、本当に必要だというふうに思ってました。つまりその、積算されていくわけですよね。
そうですね。
だから、はい、この数値以下だったらば、表示されてなくても大丈夫とか、いうものではなくて、自分でもう判断して、まあ子供たちには絶対それを与えないという、まあことは、思うんですけれども、自分たちで本当判断していくしかないという、
そうですね。
そういう社会になったんだという覚悟しなくちゃならないわけですね。
で、まあ覚悟というとちょっと精神論みたいになっちゃうんですけれども、やはりかなりまあ合理的にやっていく必要があると思うんですね。
はい、
で、まあ例えば今福島県の中なんかではまあまあ頑張ろう福島ということの一環でですね、
はい、
例えば福島の、牛乳とかですね、
はい、
あるいは野菜とかまあいずれは魚とかですね。その地産地消で食べていこうというなんか動きは一方であるんですね、
はい、
で私はこれは先ほどのその第一次産業をちゃんと守るという意味ではそういう側面も必要かなとは思うんですが、
はい、
健康安全ということを考えた場合、例えば子供に食べさせるべきではないというのは、はい、一方であると思うんですね、
はい、
だから例えば給食でその地産地消を進めて福島で頑張ろうというのはですね、
はい、
合理性を欠くと思うんですね。
です
から例えば関西で比較的汚染度の低いものをむしろ、福島の子供に送ってですね、福島の汚染された野菜は例えばもう僕はそれは食べようと思うんですよね。
はい、大人の場合はね、
まあ、うん、大人というか年寄りはですね、
はい、
食べていくと、だからまあそれもある種の合理性だと思うんですけども、
わかりました。
はい、そういったことを社会で取り組んでいく必要があると思います。
わかりました。ありがとうございました。今日は時間になりました。
はいはい、
またよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
京都精華大学教授の細川光明先生にお話を伺いました。FM797 原発災害特別番組、今日はこの辺で失礼します。今日の担当は環境市民の下村静子でした。